経験1、違反のための捧げ物を経験するのは、神の中に入り、神で満たされるためである。ヨハネによる福音書で、神の子羊は肉体における言葉を表徴し、旧約のすべての捧げ物の成就であって、神の完全な贖いを完成します。キリストはすべての捧げ物の総合形です。彼は罪のための捧げ物であるだけでなく、違反のための捧げ物、全勝の捧げ物、穀物の捧げ物、平安の捧げ物です。神の子羊としてのキリストが、すべての捧げ物を成就することを通して、私たちは神の中へと入り、神聖な命と性質に預かることができます。神の子羊としてのキリストのゆえに、私たちは神の中に入ることが十分に可能なのです。私たちは大胆に神の中へと入り、彼には私たちを拒絶する権利がないということを知ります。なぜなら、私たちは彼の子羊を通してくるからです。私たちはキリストの中で完全な贖いを持っているので、神の中に入り、彼であるすべてを享受することができます。キリスト、義なる方が、不義なる者たちに代わって死なれたことは、彼の死が殉教のためではなく、贖いのためであったことを示します。十字架上でキリストは、私たちの身代わりであり、私たちの罪複数を担い、神の義に従って義なる神によって、不義なるものである私たちに代わって裁かれた義なる方でした。それは彼が私たちの罪、複数の障害を除き、私たちを神にもたらすためでした。これは私たちを私たちの罪、複数から神へと贖い戻し、私たちの不義なる生活態度から義なる神へと贖い戻すためでした。在職青年編。義なる方であるキリストは、不義なるものであるあなたに代わって、義なる神によって裁かれ、あなたの罪の障害を取り除き、あなたを神にもたらしました。キリストはあなたを罪から神へ贖い戻し、不義なる生活態度から義なる神へ贖い戻しました。第一ペテロ2章12節、また異邦人の間では、卓越した生活態度でありなさい。それは、彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の良い行いを自分の目でよく見て、神の訪れの日に、神に栄光を期すようになるためです。3章1節、同じように妻たちよ、あなた方自身の夫に服従しなさい。そうすれば、たとえ御言葉に従わないものであっても、御言葉なしに、その妻の生活態度を通して、彼らは獲得されます。ここの卓越した生活態度とは、神のためだけでなく、神で満たされ、浸透された生活です。この生活様式は、未信者の虚しい生活様式に相対します。あなたは光の子供ですので、ビジネスライフにおいて多くの点で罪や違反が照らされる経験を持っているはずです。あなたは照らされた罪や違反を一つ一つ告白して清めていただく必要があります。それはあなたが罪の汚染から清められて聖霊で満たされるためです。罪の告白がなければ聖霊で満たされることはありません。聖霊で満たされて、あなたは異邦人とは異なる卓越した生活態度を職場で持つことができます。異邦人の生活態度は肉に従っており、淫行、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、嫉妬、怒りの爆発、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、そのような類の事柄に満ちています。このため、多くの職場で、パワハラやセクハラなどの問題が起こったり、嫉妬、異常な競争心、分派などが起こり、会社組織が 正常に機能できなくなっています。しかし聖霊で満たされたあなたの生活は、愛、喜び、平和、辛抱強さ、親切、善良、真実、柔和、自制に満たされています。ガラテヤ5章の続きの御言葉も読んでください。ガラテヤ5章24節。しかし、キリストイエスのものである人たちは、肉をその情と欲とともに十字架につけてしまったのです。25節。もし私たちが霊によって生きているならば、霊によって歩こうではありませんか。26節。虚栄に陥って互いに挑み合ったり、妬み合ったりすることのないようにしなさい。あなたが肉に従って歩くなら、あなたの生活態度は異邦人と同じになってしまいます。毎日罪を告白して、キリストを罪のための捧げ物と、違反のための捧げ物として取ってください。そうすれば、あなたは聖霊で満たされ、キリストで浸透された、卓越した生活態度を持つことができます。あなたのこのような生活態度を通して、異邦人の同僚が救われますように。アーメン。経験に、キリストの贖いの地の効力は永遠である。宇宙と人の汚れは罪から出てきたので、それは贖う地によってのみ清められることができます。まず、贖いのために地を流すことがなければならず、それから、罪からの汚れを清めることがなければなりません。主イエスが十字架上で血を流して、贖いを完成したので、彼の血は罪からの結果である人のすべての汚染を清め去ります。主イエスは十字架上で血を流して、人の罪の清めを完成した後、高きところの神の右に座られました。レビ記第16章における予表によれば、彼はご自身の血を天の至聖所の中へともたらし、神の御前にそれを振りかけ、私たちの罪のためになだめをなしました。それは私たちが神の御前に清められ、すべての罪から清められるためです。私たちが救われた時に経験した清めは、まさに主イエスが完成し、神が私たちに適用した清めです。十字架上で主によって完成された清めは、神の御前での客観的な事実です。私たちが救われるとき、それは私たちにとって主観的な経験となります。ヘブル人への手紙第9章14節は、キリストは永遠の霊を通してご自身を神に捧げられたと告げています。十字架上でキリストは人の体の中でご自身を神に捧げられました。その体は時間の事柄でした。しかし彼は永遠に属し、時間の制限のない永遠の霊を通してこのことを行いました。彼がご自身を捧げることは一度で永遠でした。また彼の死を通して完成された贖いも永遠であり、永遠の効力があるのです。キリストがご自身を罪のための生贄として捧げることは、彼が罪のための捧げ物であることと関わりがあります。彼が十字架上にいた後半の3時間に、彼は神の目にご自身を罪のための捧げ物として捧げられる唯一の罪人でした。この働きは一度で永遠に完成され、永遠の効力があります。中高生編、ヘブル9章14節。ましてキリストが永遠の霊を通して、傷のないご自身を神に捧げられたその血は、なおさら私たちの良心を清めて、死んだ業から離れさせ、生ける神に仕えるようにさせないでしょうか。キリストは永遠の霊を通して、ご自身を十字架上で捧げられましたので、キリストの贖いの地の効力は永遠で、無制限で、すべての罪から私たちを清めることができます。この地の清めは、小さな罪、大きな罪、無意識の罪、 意図的に行った罪のすべての罪をカバーします。ハレルヤ、贖いの地の永遠の効果のゆえに主を賛美します。ただし、あなたが意図的に罪を犯すことを励ましているのではありません。あなたは神を恐れるべきです。あなたは毎日手を洗い、顔を洗い、シャワーを浴びて全身を洗うように、主イエスの贖いの地を毎日適用すべきです。全身を洗うとき、例えば足の指と指の間などの細かい部分も洗われる必要があります。足の指の間を清潔にしないと水虫になったりします。あなたは照らされた大きな罪だけでなく、細かい罪も告白し、清められる必要があります。霊的に健康な生活を送るために、あなたは次のことを毎日実行してください。1. 毎朝復興。毎朝兄弟姉妹と共に御言葉を、霊を活用して祈り読みし、主を食べ飲み享受してください。健康な生活のために、まず食べ飲みする必要があります。2. 毎日手を洗い、またシャワーを浴びる。同時に毎日自分の罪を告白し、キリストを違反のための捧げ物として取る必要があります。それは霊的に毎日何度も手を洗い、毎日シャワーを浴びて全身を洗うためです。3. 毎日朝夕、献身を更新する。あなたは毎日少なくとも朝夕、自分を主に捧げるべきです。それは主があなたを用いて、主の働きをすることができるためです。4. 学校で証のある卓越した生活態度を持つ。学校での勉強や部活動などで肉に従ってではなく、霊に従って歩み、証のある生活態度を持ってください。5. 他の兄弟姉妹のために祈る。箴言11章25節。祝福する魂は栄え、人を潤す者は自分も潤される。あなたが他の兄弟姉妹のために祈り、彼らを祝福すればするほど、あなたは祝福されます。